分散型金融 DeFi ですね、可能性についてどうお考えですかということで、これは金融サービスにおいてです、注目されていますけどもね、銀行融資とか証券取引所とかですね、証券的な金融サービスに対してですね、分散型というね、ここはすごく関心高まっているわけなんですが、横浜さん、この今後の金融ですね、どう見られてますかね。
この方向で一つの研究はかなり進んでて、もう本当仮想通貨っていうかね、暗号資産の世界では、分散型のね、仮想通貨、よく買われてるんですね。そういう分散型金融システムとかいうものを使っているものがね。じゃ今後どうなるのかっていうことで見ていくとね、やっぱりかなり進んでいくと思いますよ。マーケットとかいろんなものが。ただね、これに完全突っ走るっていうのも危険なことで、完全にする段階で潰れる可能性もあるよっていうことだよね。
移行する段階で潰れる、つまり採用されなくなって陳腐化していくみたいな感じですかね。
これはどういうことかというと、やっぱりプロレス団体としては中央集権型がいいわけじゃない。反プロレス団体っていうことになってくると分散型がいいわけでしょ。だからちょっと利害対立があるんだよね。この利害対立もあるんで、ポートフォリオのね、一部に入れとくのは別に悪くはないかなとは思うけれど、あくまでもポートフォリオの一部であって、それを全面的に支持していくっていう感じではないよね。少しそのリスクはあるんで。ただね、将来的に仮想通貨っていうものをね、ポートフォリオ、仮想通貨っていうか、ディファイっていうものを入れていかないのも、なんかちょっとリスキーかなっていう感じもするんだよ。持ってないリスクというものもあるしね。例えば、中央集権型っていうものが世界的に破綻をしていくっていう、中央銀行システムの破綻っていうものが起こるんだ。あれば、その分散型の金融の方が生き残る可能性がある。ちょっとこれどういうことかというと、国家自体が破綻すると、国家とともに、この中央銀行通貨の価値がなくなっていく。しかし、世界中に分散されているビットコインとかになってくるとどう？っていうことですね。一つの見方、これは分散型金融ではないんだけど、イーサリアムとか、そういったものになってくるとどう？っていうと、生き残りやすいよね。一つがダメでも。例えば、他のところで十分に使用可能であるということだよね。あと、マーケットでもそうだよね。一つの取引所が機能不全になっても、いろんな取引所が動いていたらどう？っていうことなんだよね。集中的にした方が値段の価格はガチしやすいんだけれど、いろんなところでそういうのが動いてることによって、取引所がたくさんあることによって動きやすいよね。それに、アルゴリズムトレードみたいなのをすることによって、出来高とかもね、増えてたら別に逃げることもないという感じで、ありとあらゆるものが分散型になっていく可能性はあるよね。ただ分散型にするのも、台帳も分散型とかになってると、他でなくしても大丈夫とかいろいろあるんだけれど、そうね、プロレス団体にとって、それをプロレス団体が、分散型金融そのものをプロレス団体が管理するっていうことになると、これは可能性としては生き残るよねっていう感じはするよね。だからプロレス団体が管理しない分散型金融については生き残らない可能性の方が高いかもね。だからそれはちょっと認めませんみたいな感じだよね。
そうなると、やっぱりまだまだわからないところがありますし、その方向性にテクノロジーが進んでいるっていうのもありますけれども、それはまだちょっと判断しかねるっていうところですかね。
こういうのはね、5割いけるでもいいんだけどね、そのくらいいけると思ったポートフォリオの一部には加えててもいいかもなっていうぐらいよ。
ぐらいで。はい。わかり
だ
ま
か
した。
ら、あくまでもポートフォリオの一部っていう感じだよね。で、それ以上、ここに行くというのは、ちょっと全額、全財産ここに行こうなんていうのは、ちょっと危険極まりないなっていう感じがするね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。